ロボットーク。
はい、ロボットークです。皆さんこんにちは、パーソナリティのヤスです。
バナです。
安山です。
はい、冒頭は、ロボット用語で古今東西。まあ、時間制限の中で、お題に即したロボット用語を何個挙げられるかみたいなコーナーですね。今回は安山さんかな、お題を出してくれる
人。はい、そうですね。
はい。
はい。まあまあ、簡単にね、みんなまずこのコーナーに慣れていこうというところもありますので、うん、そうですね、最初ですから、うん、まあ、簡単なものを出していこうと思います。
はい、はい、はい。
じゃあ行きますよ、早速。
どうぞ。
はい。まあまあ、日本のね、ロボットものといえばというところもあるんですけれども、うん、
はい。
いわゆる、ロケットパンチができるロボットを30秒で5個、腕を飛ばすロボットですね。
はい。
あ、物理的に離れてないとダメ。
物理的に離れてないとダメです。
あ、なるほど。はい、
チェーンが繋がってたらダメです。
あ、
パンチじゃないとダメですか？
パンチじゃないとダメです。キックダメです。指ダメです。パンチ。
手が離れれば OK ですか？
肘から先。
肘から離れれば OK ですか？
はい。ということで、
はい、
いきますよ。
はい。
よーい、スタート。
はい。はい、ガオガイガー、マジンガー Z、グレートマジンガー。
グレンライザー。
あと、ジオング。
あれついてない。
ダメ。
あれついてない。
あれダメなの？
ダメ。
あ、じゃあ、ゼガペインでいいや。
ああ
。簡単だった。じゃあもう、あと10秒あるからもっと行ってって。
何あるかな、あと。
まあ、昔のスーパーロボット系は大抵手飛ばしてた、
ね。うん、こぞって手飛ばしてましたからね。
うん。ただあれ、おもちゃだけのギミックだったりもするからね。
ああ、確かに。あ、30秒経ちました。
はい。
はいはいはい。じゃあまあ、あっさりね。突破というところで、うん。ジオングはね、ちょっと微妙ですね。うん、
あれ優先サイコミですからね、あれね。
ダメなの、
うん、あれでも、作品中ほぼ意図見えてなかったですよね。
まあね。
うん、見えてないですね。
ね。
合ってないようなもんですからね。
合ってないようなもんですね。
ただ優先サイコミって設定だからね。
そうそう。一応。そうそうそう。まあ、あと両腕を飛ばせる奴らとかも結構いますからね。
うんうん。
うん。弾劾王とかね。
ああ、あります、ね。
スパイラルクラッシュ。
変形して自分が手になってすっ飛んでいくってやつ。
そうですね。それ最近の衝撃的なロボットのやつですね。
はい。
うん、あいつもあいつでいいんじゃないですか。でもあいつ、両腕もロケットパンチできましたよね。確かね。
できたような
普通のロケットパンチもね。うん、
ああ、そうね。なんか紐がついてるとダメなのか。
うん。
あなんでしょう。デンジンザボーガーもダメですね。
ダメですね。
ダメです。チェーンですからね。
自分で回収してますから。ダメ系です。
ロボットが手をグーにしてそれをロケットにして飛ばすっていうのは非常にわかりやすい攻撃方法で良いですよね。
そうですね、うん。僕アトムはなんでできないんだろうってちっちゃい頃思ってたんですよ。
うん。
なんとなくみんなロボットはできるもんだっていうなんか刷り込みがあったんでしょうね。
そうだね。
うん。
なんかアトムって割とさ人間チックな外見をしてるから、
うん。
その人間に近いものが腕を切り飛ばして飛ばすっていうのがなんかあんまりいいイメージじゃなかったのかもしれない、
ね。でもお尻からマシンガンってすごいこう、あ、おならのことみたいなね。うん、ああいうこともできちゃうわけだから。いいんじゃないかな。
まあそうだね。
アラレちゃんは首投げてましたけど。
確かに、ね。
投げてた。
うん、あんな幼女が、
ね。コミカルだと OK ってこと、
ね、そういうことでしょうね、多分ね。
そうなんでしょうね。
で、せんべいさんの目玉を外して代わりにみかんをはめたりとか。ギャグならオッケーってこと
だね。確かに。あとも自分で胸開いて中操作してますからね。ブラックジャックみたいなことやってますから、一人で。
やってたね。
はい。というわけで今回も、はい、今回は成功ということですね。
はい、やりました。はい、はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒す、ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっております。まあ、今回第24回目ですね。
はい、
交互に2つのコーナーをやっておりまして、1つは赤といえばシャー、もう1つは燃えろワンシーンというコーナーです。で、今回、偶数回の24回目はですね、赤といえばシャーのコーナーで募集していたお題は、ロボット作品に出てくるサポートロボット、マスコットロボットといえばというお題で、皆さんからお便りを募集しておりました。で、今回が、まあ、24回の A 面となるわけですけども、被り多かったね。
まあ、多いというか、被ってる個数、種類は少ないんですけどね。
うん。
うん。
まあ、イメージするところがやっぱこのあたりなんだねってこと。
このあたりか？一つ目はともかく二つ目のかぶりは。二つ目のかぶりは。すごいかぶりですよ。
すごかったね。
これはもう完全に年代ですね、本当に、ね。
そうでしょうね、うん。うん。
やっぱそれぞれの年代で連想するものっていうのはこのあたりになるんだなってことですよね。あとは、ヤマトとか、コンバトラー V のあのあたりを言ってしまったっていうのもあるのかもしれない。
あ、まあまあ、そうですね。そうですね。
じゃあ、早速、いただいたお便りの方を紹介していきましょうかね。
はい。
一通目のお便り、あ、そっか。早速被っているので、じゃあ、全部続けて紹介していきましょうか。
はい、お願いします。
はい。一通目は、アトリエトモさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はマスコットロボットとのことですが、私は機動戦士ガンダムのハローを挙げさせていただきます。内部はしっかりした機体なのにあれだけ、飛び回れるとは一体何でできているのか分解してみたいですね。ちなみに、昔はなぜかボールという名前で記憶していましたが、大人になって見返して、ハローだと知りました。恥ずかしいとのことです。続きまして、同じくハローにもう一ついただいてます。やっぱデンドロビウムでしょさんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
かぶりは必死ですが、マスコットロボットと言ったらもうハローしか思い浮かびません。特に手足がニョキニョキ出てきて階段を登るところとかがすごく可愛いですよね。様々な作品には、様々な作品にいろんなハローが登場しますが、最近のは手足が出る描写がなくて少し寂しいです。とのことです。続きまして、悪の手羽先さんからいただいています。
ありがとうございます。
パーソナリティの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今回のお題、マスコットロボット、サポートロボットといえば、に当てはまるロボットは、お題潰しで潰されましたが、ガンダムシリーズのハロをあげたいと思います。はい、とのことでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、うん、もうなんか、マスコット、とつったらまあ我々もぶっちゃけハローっていうのは多分
まあまあ浮かびますよね。みんな他の皆さんもハローを一旦経由した上でそれをあえて外すかどうかっていうところですよね。
ですよね。
うん、多分ね。
なんか平和的で丸マッチ外見といい、ねユーモラスな顔といい、
うん、
で喋るところとかね。
そうですね。
アムロとコミュニケーション取ったりするところとか、あと特に何の役に立つわけもないところ。もうマスコット、ロボって感じですよね、ね。
うん。パイロットの役に立つシーンがあるのは、00とビクトリーぐらいですか？
ああ、そうかな。
まあ、00のロックオンは完全にもう、サブコンソールとして使ってるじゃないですか、ハローのことを。
う
ん、
そうですね。
ね、
うん。
うん。要はなんかスター・ウォーズの R2D2 みたいなものですかね。
はいはいはい。
うん。ビクトリーもなんか結構ハロー電算システム的な使い方をしてたので、
はいはいはい。
うん。他はね、何に使ったんでしょうね。あ、バナージがハロー投げてましたね。
投げてましたね。マリーダさんに投げてましたね。
マリーダさんに投げてました。ニュータイプの動きを撹乱することができるっていう意思を持ったボール。
うん、そうだね。やっぱそのユニコーンの時代にまで受け継がれてきた。
うん。
やっぱね、モビルスーツの強い象徴といったらガンダムで、マスコットロボットの象徴といったらやっぱハローってことなんですね。
うん。まあ、とりあえずガンダムに乗るためにはハローを持っていないといけないって条件ですよね。
そうそう、まずハローを手に入れないことにはガンダムには乗れませんから。
そうですね。
そうですよ、
操縦。生まれた瞬間男の子にはとりあえずハローを持たせるところからお父さんはスタートしたいですね、やっぱりね。
うん、いずれガンダムに乗るときの
ために。そうそうそう。いつ選ばれてもいいように。
そうそう。ね、成り行きでガンダムに乗ることになるかもしれない。
そうそうそう。落ちてるマニュアルは拾えって教えと一緒にこうやっぱりちょっと伝えておかないといけないです。
でもまあ、お便りにあるように、やっぱデンドロビウムでしょさんのお便りにありましたけど、
うん、
手足がニョキニョキ出てきて、階段を、はいはいはい、子犬が階段を登るみたいな感じでこう、よっちらよっちら歩くね、うんうん、姿とか、昔のはガンダムとかありましたけど、
うん、
最近は本当にもう手の部分をパタパタして飛んでるとか、
そうですね。
ゴロゴロゴロゴロ床を転がってるっていうイメージの方がなんかね、うん、大きいですよね。
そうですね。
なんか無重力でバウンドできるようになった感じですよね。昔よりもはるかに。
そうそうそう。
素材が柔らかいというか。う
ん、何でできてるんでしょうね、あれね、ほんとね。
ね。何なんですかね。
ゴムマリなんですかね。コロスケ的な感じで。
ああ。
うん。でも中開けてましたもんね。
あの、口のところでちゃんとパカって開いて、中に、ね、あの、キーボード的なものが仕込んであったりとかしてましたもんね。
ああ、そっか。
うん。なんかそういうおもちゃ的なやつ出ましたよね、確かね。
ありました、ありました。
ありましたね。
うん。と、一回り小さめのハロみたいなおもちゃが出てましたよね。
うんうん、あと、まあ、等身大というか、1分の1ハロのぬいぐるみとかもなんかね、
出ましたね。
ありましたね。意外とでかいんだよね、
そうそうそう。
1分の1。
抱える感じですからね、結構ね。
そうそう。
バスケットボールぐらいあるんじゃない
ですか、ね。そう、人の頭ぐらいありますからね。
うん、はい、ということで、1通目というか3通同時にか、いただきましたが、やっぱりマスコットロボットといえばこれだなってことで、機動戦士ガンダムよりハロー紹介させていただきました。
うん、はい。
で、次も、3通ほど
いただいて。あ、違う、その前に。
あ、こちらか。もう1つありましたね。うん、同じく、ガンダム系の作品の中から紹介していただいてます。こちらです。新人特派員カオルさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティの皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
新人特派員のカオルです。マスコットロボサポートロボットといえばということですが、私はアスランがキラと別れる際に渡した鳥型のマイクロユニット、そう、宇宙空間だろうが大気圏内だろうがどこでも飛行することで有名なトリーです。もともとはキラが作ろうとしていたのが、その後にアスランが作り引っ越す際にキラに渡され、作中でキラとアスランの思い出と友情を象徴するように現れていましたね。宇宙空間でどのような原理で飛行しているのか疑問ですが、こんなロボットを作ってみたいものです。そのことでした。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
あんなに一緒だったのにロボットですね。
はい、これはでも僕結構好きなエピソードで、やっぱそのね、友達が引っ越すときには何かをあげたいじゃないですか。何かその思い出に残るものをね、あげたいじゃないですか。なんかね、そのちっこい何かと、プラモデルとかね、ラジコンとかね、友情の印にあげたいですよ。それがまあ、このね、アスラン君の場合はトリー君だったわけですよね。
はいはいはい。
まあ、そのガンダムシード、もちろんハローも出てきたけど、トリーもやっぱシードを代表する、象徴する、まあ、マスコットロボだなって感じしますよ。
まあ、キラとアスランのその何かしらのエピソードが語られる部分ではなんかチラチラ出てきますからね。
そうですね、うん。
アスラン率いる赤服の連中があの基地内に潜入した時にさ、うんうんうんうん、たまたまキラと出くわしちゃってさ、
はいはいはい、
その時にその飛んでっちゃったトリーをキラが追っかけてきて、そのトリーをとあのキャッチしたのがアスランで、
うん、
でお互いもう身分を隠さないといけないから、この鳥君のみたいな、そういう芝居を始めるんだけど、お互いがお互い、もう敵同士だってのは分かっちゃってるから、その金網越しに、ちょっとした三文芝居をするんだけどさ、二人して。この鳥君のみたいなことをアスランが言うと、キラが、友達がくれた大事なものなんだっていうシーンがあるじゃないですか。
はいはい。
あそことかすごい好きですね。
あの夕日がね、うん、バックでね。
そうそうそう。
確かね。
うん、で、二人してなんかこう、いろいろ思うところがあるんだけども、
うん、
背中向けて去っていく感じとかね。
うん。
うん、
まあ、いかんせ、なんて言うんでしょう、その、あんまり特徴がないっちゃ特徴がないんですよね。本当に鳥の形して、なんかこう、ハロみたいにこう、可愛らしいっていう部分も特にあるわけじゃなく。
そうですね。鳥、なんですよね。ただのね。ただのね。
そうだけど、ただの鳥をメカで再現するのは大したものですよ。
まあまあ、
あの挙動をね。
そうですね。
うん。ちゃんと宇宙空間でもパタパタ飛べますしね。
そうですね。あいつは本当宇宙空間で何をして飛んでいるんですかね。何をあの翼で捕まえてるんですかね。重力かな。
ミノフスキークラフト
なの。スキークラフトなの。あ、そらすごいわ。そらすごい。他がまだミノフスキークラフトできてないあの世界において、
うん、
あれ単体でミノフスキークラフトをして、しかもバーニアを吹かさなくても飛べるっていう、素晴らしい。
さすがアスランです。
さすがアスラン、キラ
ー。さすがコーディネーターですよ。
さすがコーディネーター。ジンの前にそれを量産化すればいいんじゃなかろうか。トリーに爆弾つけたら逆なんたらができますよね。だから地球に向けてね、爆撃とかね。
もうちょっと平和の象徴に、象徴にしておきましょうよ、鳥は。
そうだ。
そうだね。まあでも、ちゃんとね、最後の方のエピソードにも登場したしね。
うん。
うん。 やっぱシードの中でキラとアスラの友情を象徴するアイテムってことですね。
そうですね、うん。さっきのそのハロもそうですけど、はい、まあ、あのシードの場合は両方出てますよね。こうやってこう、うん、そのマスコット ロボットというか、的なもの、うん。逆にこう、あのハロとかそういうのが出てないガンダムって何があるんですかね。
ジガン？
ジガンは出てないですね。ジーガンのマスコットロボットは最終ですね、多分ね。あ、人間だった。
ロボ。
ロボじゃなかった。ロボじゃなかった。これシュバルツブルーダーがもしかしたら、うん、あれかもしれない。萌えロボットかも。
そうね、そう言われるとないですね、ジーガンぐらいかな。
エイジっていましたっけ？
エイジってハロ
でしょ？ハロいましたっけ？
ハロいに。いないか。いないですね。
あれなんかいたような気もするけど。
あ、違う、ヘルメットだった。違う。で、俺の今頭の中では、あの、人が何か抱えてるシーンを思い浮かべたんですけど、何かの主人公が、あの3世代のうち誰かが、
はい、
うん、多分ヘルメットだ。
本当？なんかハロー
出てたっけ？
いたような気もするけど、気のせいかな。何かのキャラを間違えてるのかな、また。ずんぐりむっくりしたキャラを間違えてハローだと思ってんのかな、俺。
あ、ごめん、ハローいるわ。
いるよね。
いる、
うん、
いる。
ハローいます。
いるか。
うん。
はいはい。ユニコーンはまあいるじゃないですか。
いる、
はい。で？
あと、ターン A がいないかな？
ああ、ターン A 出てきてないのか。
ターン A ってハロー出てないのか。
発掘できなかったんだね。
そっか。カプールで満足しちゃったのかな？かわいいのは。
丸いしいいかってことで。
あとは金魚があるからいいやって言われたのかな。
金魚がそうかもしれない。
確かに。
X もいないですかね。
X いないですね。
そうだね。
うん。あとは、あ、でも、あの辺はいないのか。ダブルもいないですもんね。ウィングも。
ああ、まあ。
ハローはいない。
宇宙世紀じゃ、あ、でもエイジも出てる。
エイジは出てる。うん。で、ダブルオンはいるでしょ？
そうだね。
シードもいるし。
うん。
あとは、あ、でもあれか、WATK は出てないのか。
ああ、そうですね。出てない、
ね。ああ、そうですね。
08招待とか、ああいう、リアル系は出てないですね。
そうですね。
うん。外伝的な扱いになると出させてもらえないのかもしれないですね。
そうか。
役者も出てますしね。
役者も出てますね、一応ね。
F91 は出てたかな。
F91 か。F91 は出てないか。出てないかもしれないですね。
出てたとしてもバグだな。
そうですね。
もうバグ怖い。
サポートロボット。真反対。最強のサポートロボットバグ。
真反対の用途ですけど。
完全に人殺しに来ますからね。
そうですね。そうかそうか。結構でもニュータイプ系が出てくるのはでも出てきますね。そうするとね。
うん、
まあまあ、F91 はあれにしても、うん。サナリーの技術ですげえちっちゃくなっちゃったのかな、それとも。
マイクロマシン化みたいな。
マイクロマシン化されて。実は。まあでもやっぱりガンダムを代表するね、
うん、
サポートロボット、マスコットロボットでしたね、ハローっていうのはね。
はい、まあ、そのね、カオルさんからいただいたのはトリーの方、
ね。トリーですけどね。
あ、
はい、うん、ガンダムシードより、トリーを紹介させていただきました。
はい。
で、次ですよ。うん、3通また被っているんですけども。
はい、まさかね、はい、なんか来そうな、感じはしてましたけど、被るとは。
まさかのこれっていうことで。
そうですね。
はい。はい、じゃあ、早速3通紹介していきたいと思います。1通目、一年次さんからいただいています。
ありがとうございます。
毎度です。
どうも。
今回のお題に行く前に、白いロボットの回で、現場大戦のベガの話で、83年に公開の劇場用アニメの話題の時、大事な作品をお忘れだったんじゃございませんか、兄さん方。というわけで今回はクラッシャー上よりドンゴをさせていただきます。
みんなこれだよ。これが被ったんだよ。
うん、すごいよね。ドンゴはクラッシャー上チームのサポートロボットで、ミネルバ号の操船、戦闘、修理等をこなします。ジョーたちが危機、ジョーたちの危機にはミネルバを操縦して、救出に駆けつける活躍もしばしば。そんな優秀なドンゴですが、留守番中にエロ本を読んでいたり、援護のミサイルが余計に発射されても、まあいいか、で済ませたり。ジョーたちの救援要請を聞いて、まだ生きていたかと一人ごちたりと大変お茶目な性格です。クラッシャージョーの世界には欠かせないサポートロボットなのです。PS、ヤスさんは当然プランも買いましたよね。買ってますね、これね。今日も買いましたよ、やっぱり。続きましてサイクロンさんからいただいてます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回のテーマで真っ先に思い浮かんだのは僕の大好きな作品クラッシャージョーのドンゴです。 まさにグッドタイミングで、最近8年ぶりの新作、水の迷宮が出版されたばかりです。まだ最新作出てんだ。すごいね。今回はあまりドンゴの活躍の場はありませんでしたが、ジョーたちが惑星など外で活躍している間、一人、かっこ一台で、ミネルバを守り、船の修理から操縦まで何でもこなし、チームが危機の時には、ミネルバで颯爽と駆けつけ、クラッシャー独特のノリまでマスターしている彼は、船にいる系ロボットたちの中でも最高だと僕は思っているわけです。あと僕も中学高校の時はソノラマ文庫ばかり読んでいました。確かその頃はライトノベルではなく、ティーンズ文庫と言っていたと思います。言ってたね。
はいはい。
うん。青の騎士ベルゼルが物語やトリガーマン、そして前々回紹介された、ワース1092が大好きでした。ソノラマ文庫が廃刊になった今、早川文庫より新刊が出た、新作が出たことは大変嬉しいです。これからも続いてほしいものです。とのことでした。続きまして次のお便り、中島孝さんからもいただいています。
ありがとうございます。
皆様こんにちは。
こんにちは。
毎度楽しく拝聴しております。バカ島孝でございます。
自分で打っちゃったのかな。
さて、今回のお題、マスコットロボットですが、私が紹介したいのはこれ。クラッシャー上よりドンゴです。かっこ果たして地球上に知ってる人が何人いるのか非常に不安ですが。
大丈夫、3人はいるよ、3人は。
前回の白いロボット特集の時にも紹介するかどうか迷ったのですが、今回のこのお題を逃すと今後全く機会がなさそうなので。
そうね。そうね。
強行させていただきます。クラッシャー・ジョーという作品の紹介はお三方にお任せします。ドンゴの特徴としては、ロボット前としたルックスと、声質に比べて行動の人間臭さと発言のブラックさに定評があります。待機中にエロ本読んでいたり、あんまり来ないから死んだかと思ったのセリフ。あまり話は膨らまないかと思いますが、なんとかお願いします。ではでは、とのことでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まあ、ドンゴですよね。
プラモデルを送っていただいた方は、皆さん、だいたい同じ年ぐらいかなと。まあ、いいおっさんたちが送ってくれたわけですね、このクラッシャー上をね。
そうですね。もう30年以上前の作品ですよ、クラッシャー上自体は、ね。ね、
1970年代後半ぐらいですか、77年ぐらい。かな、あの、初めて小説として、
ね、
あの、高千穂薫さんの SF 小説シリーズということで、
はいはいはい。
かなりシリーズがね、出ましたけども、まあ、後にね、あの、お便りにもありましたけど、アニメ化されて、劇場公開もされたと、いうことでね。
あ、ほんとだ。
まあ、なんか、今で言うところの、まあ、スペースオペラですよね。
そうですね。
高千穂さんの作品ですからね、やっぱりあの、ダーティーペアとかね。
そうそうそう。
そういう感じのね。
ね、ちゃんとあの映画の中にも、あの、なんですか、コラボしてたりもするしね、
クラッシャー。そうなんですか。
クラッシャー上の映画の中で、ドライビングシアターみたいなのが出てくるんだけど、そのスクリーンでダーティーペアを上映してたりとかする。
おー。
確か、ダーティーペアの後の話が、クラッシャー上なのかな。で、
まあ、実際的にはそうなのかな。
でね、確か、ジョーのお父さんクラッシャーダンって言うんだけど、確かその、お父さんと一緒に戦ったことがあるんですよ、ダーティーペアが。で、それはそれで確かね、ダーティーペアの方の、小説になっているはずですね、その時の話。
世界観のつながりはあるってことですよね。
そうそうそう。やっぱね、同じ、高千穂遥さんの作品なので。で、まあ、ドンゴですよ。
はいはい。
まあ、これももう、あの、マスコットサポートロボっていう感じの、フォルムですよね。白くて丸まっちい。
なんだっけ、3DCG アニメでアメリカの方で公開されたウォーリーみたいな、
ね。ウォーリーに近い感じですね。あんな感じちょうど、
足がキャタピラでね。
で、大きめの目が2個ポンポンってついててね。
そうそう。いかにもですね、本当にね。
本当サポートロボって、漠然とサポートロボっていうのをこう、書いてみるとこんな感じになるなって感じのデザイン。でもまあこんな外見に似合わず最先端テクノロジーを使われていてね、いろいろその修理をしたりとか、いろいろね、仲間のピンチを助けてみたりとか、で、それでいてその非常に人間味がある人情臭いロボットってことですね。そうそう、なんか割とその仲間たちのピンチにものんきだったりとかね、毒舌を吐いたりとかしてましたね。
ダクラッシャー・ジョーの中ではちょっと癒しキャラというか、その、少しコメディタッチな部分を担ってるというか、そんな感じですよね。うん、こいつがいるから少し、ほんわかするとこもあるみたいなね。
そうだね。
うん、
よくプラモになったなと思いますけどね。
作るの簡単ですよね、多分ね、これね。
そう、ランナー確か1枚しかなかったよ。
もうなんか食玩のレベルだな。
もちろん一色成形で、なんかパーツも、そんなに多くなかったイメージだな。
頭、胴体、手、足しかない、ね。
そんな感じ。そんな感じ。
クラッシャー上プラモ化しようとしても、だって、そんなにないですよね。プラモ化できるもの自体が。
そうね。
だって、この子ぐらいでしょ、うん。やろうとしたら。
そうですね。プラモにするって言ったらそのぐらいしかないです
ね。ね。
まあでもなんかこの劇場版とか、改めて見てみるとすげえクオリティ高いのね。
うん。
うん。なんか1983年か、に作られたアニメとは思えないクオリティになってたよ。
なんかその頃結構やっぱ、その当時にしては劇場版ってやっぱすごく力入ってましたよね。他のアニメ作品もそうですけども。
そうですね。
ぬるぬる動いてますもんね。
うん。そう、今見ても全然色褪せてないし、なんかこの、ね、安彦義和さんのキャラデザもかっこいいね。
かっこいいっすね。なんかね。
かっこいいっすね。
ジョーとかかっこいいし、ヒロインのアルフィンちゃんも今見ても可愛いですし。
ああ、十分いけます、いけます。
いける。
うん、いけますよ。
いける。なんか、あれですかね、制作スケジュールにその余裕があるというか、多分、その、ま、なんて言うんだろう、今みたいに作品が多いっていうわけでもないにせよ、昔ってこう一つのスタジオがほとんど作ってますというか、言っても何個かしかないじゃないですか。
そうだね。
アニメ作れる人たちが、
はい。
で、その人たちがちょっとこう、スケジュールに余裕を持って好きなものをやらせてもらえるというか、が劇場版だとすると、みんな言わなくても力入れちゃうというか、ね、結構やってたのかもしれないですよね。
そうですね。
そうだね。まあ、なんか OVA とか劇場用アニメとかがちょうど盛り上がってる時期でもあったしね。力入れて作れたんでしょうね、きっとね。いやー、クラッシャー・ジョーの話を今できるとは。ましてや、ドンゴにスポットが当たるとは。
確かに。
びっくりしました
よ。だってこれ、最初に、ここのテーマで来たお便りが一年次さんだったんですよ。
うん、
ドンゴですからね。
うん、
ハロじゃないから、ね。で、ああ、ドンゴっていうのがあるんだと思って見てたら、あれよあるという間に計3通ですよ。
はいはい。
うん、
今回一番驚きましたね。
いやー、本当に。
そう、まあ、なんていうか、やっぱり、源流を遡っていくと、その宇宙船に乗っているサポートロボットってことで、ね、スターウォーズの R2D2 みたいなものが元にあるような感じしますけど、
うん、
やっぱスペオペで宇宙を舞台にして、やっぱ船に乗っている、こういうロボットっていうのはなんか付き物ですよね。
そうですね。
そうですね。結構多いんじゃないですか？やっぱ、ヤマトもそうだし、
うん、
スペースオペラ系の小説は大概人工知能が載ってますよね。
そうだね。
載ってますね。
はい。ね。うん。
なんか、なでしこはまたなんかリメイクするの？
え？できるんですか？
いや、ネットでなんか、むにゃむにゃみたいな話。
あ、そう
なんだ。なんか今考えてますよ、的なぐらいの話しか。
まだ噂レベルなのかな。
うん。まだ噂レベルだ
った。そう、思いかねね。懐かしいね。うん、
思いかね、うん。とかね。あとは、まあ、船だけで、になっちゃいますけど、グレーンラーガンだってね、螺旋王が乗ってましたね。
マスコット
の、ね、頭だけでね。
頭だけね。うん。ちょうど見てたんですよ。土曜日の夜中ね。うん、ちょうどグレーンラーガンがこう、出航したんですよ。うん、
別に、特にサポートしてるわけでも
ない
ただのご意見版ですもんね、
いろいろ知恵を貸してくれたりは
ね。知恵を貸してくれる。シールドを持っているよ。どしでけっすね、昨日。こんなこともあろうかと的な。マクロスだってね、ゼントランディの頭が乗ってましたよね。
あれ、頭ではないんですけどね。大きすぎて頭しか見えてないっていうだけなんですけど、あれ。
そうだね。
やっぱ宇宙を行く船には脳が必要なんですよ。
うん。
まあ、それルパン三世だってやっぱり魔王が脳だけ飛んでいくよ、それ。
魔王。そうだね。リバイアスとかにもね、スフィクスが乗ってたりするしね。
そう前回のね。
必中特艦ですね。
そう、特艦ですよ。特艦ってああいう字書くんだなって驚きましたよ。
そうですね。こう、裏木将尉は見てたんでしょうね、きっとね。
ね、突撃の突に貫通の艦って書くんだと思ってました、今まで。
違うんですよね。
ね。
構浦木くんはそっちですよね。
多分そっちを言ってると思うんですけ
ど、ね。確か確か。そうそうそう。
はい、というわけで、お三方からいただきましたクラッシャージョーよりドンゴです。これは嬉しかったですね。続きましては、アマネさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様こんにちは。
こんにちは。
好きな打法はジャコビニ流星打法のアマネです。あらかじめバットにヒビを入れといて、打つ瞬間にバットがバラバラになったその細かいパーツがピッチャーに向かって飛んでいくっていうね。
そうですね。
殺人打法ですよ。
ひどいですよね。
ひどいですね。
そう、毎回試合ごとに一人ぐらい死ぬっていうね。
うん、
無茶な
野球ですね。はい。
毎度おなじみ、武装新規バトルマスターズより、プチマシーンズをあげます。プチマシーンズはドリルや鍵爪といった近接特化型である猫型新規マオチャオ唯一の遠距離支援型の武装です。見た目は戦車などに猫の頭がついたような感じです。一見弱そうですが実際に戦うとなると4体が一斉に背後から襲ってきて、ひるんだ隙にマオチャオが接近してきて、殴られたり貫かれたり切り裂かれたり、たとえ本体が遠くにいたままだとしても前段被弾すれば、相手のライドレシオ、かっこ必殺技ゲージのようなものが急上昇するという本当にめんどくさい武装になっています。ちなみに、コミック作品武装新規2036では1体1体に名前があったり、マオのことを姉さんと呼んだり、プチマスシーンズがメインの話があったりと、マオチャオにとっては、武装の一つというより信頼できる大切な部下なのかもしれませんとのことでした。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
うんうん、
はい、
これは知ってますよ私
は。うん、ああそうなの。
うん、武装新規のアニメで、アニメの第4話か5話ぐらいで、なんかハワイへの旅行券をかけて、そのレースをするんですよ、うん、新規たちが。
新規ワングランプリだっけ？
あ、そう、新規ワングランプリ。そうそう、新規ワングランプリ。公園を舞台にこうレースするんですけど。
やってた、やってた。
うん。で、車輪のついてるもんだったら何でも OK っつんで、うん、その、マオチャオがですよ、うん、その、プティマシーンズを、に、車輪みたいな、ローラーみたいなものを履かせて、
うん、
で、それに、こう、手足を4つこうガシッといって、それでもう、走ってるんですよ。なんつうんですか、ガムのね、モーターボールみたいな感じの
状態で。自分が走るみたいな感じだよね。
そうそうそうそう。車乗ってないんですけど、とりあえずありですっていうことになってて、まあ、そのレース自体むちゃくちゃだったんですけど。
うん、
その中でいろいろね、悪さしたりとかね、うん、なんかそういうレースものに、ドタバタレースものによくあるような感じで、ちょっとこう、邪魔してみたりだとか、
うんうん、
そういうのをやって結局最後自分、リンゴかなんかを大岩かなんかに見たときゴロゴロゴロってやったら自分が引っかかっちゃって最後リタイアっていうね。落ちましたけど。
そうね、その辺のチキチキマシン的な展開にはそういうなんか嫌がらせとか意地悪みたいな要素は楽しいですよね。
その中でね、結構活躍したのかわかんないですけど、出番はよくありましたね。
ね。タイヤがついてれば何でもありって、なんか、第八車引っ張ってきたりとかするんで。
そうそう、第八車に、ブースター乗っけて、こうって、なんかもうペンギング村グランプリみたいですよね。
はい、懐かしい。
はいはいはい、
自転車のタイヤ二つ背負って走ってる。つくつんくんが。思い出します。最後ひどかったもん、武装新規のやつも。ハンドル持ってりゃ OK です。走ってましたからね。でもギリギリありですって言って。
あれ、でも、最後結構ちょっといい話で終わってたからね。
うん、そうね。
そうそう。中野そうそう。
私が優勝は欲しかったんじゃないのって言って。そうそうそう、参加賞のこれが欲しかっただけとか言って。
うん、中野
さん。あれは面白かったですね、あの話はね。ね、
大体そういうなんかレース系はちょっとストーリーが進むとやりたくなるんですかね。結構多いですよね。いろんな作品でね。
そうだね。
ゲゲゲの鬼太郎でもやってたし、俺大好きなんですよ。ゲゲゲの鬼太郎のやつ、妖怪レース。うん。ベアード様どこでハンドル持ってるんだろう、アクセル踏んでんのかなっていつも気になってるんですけど。
体しかないから。
自分が転がればいいんじゃないです
か。そうそうそうそう。ターボ君と同じ芸人なのかなと思いながら見てるんです
。そうそう。だ昔はね、ペンギン村グランプリもそうだったけど、
うん、
展開に困ったらとりあえずレースみたいな展開だったけどさ、
そうそうそう、
今は展開に困ったらとりあえずトーナメントみたいな。
そうそうそう。
だからね。
そうそう。
それか水着会設けりゃいいみたいな。
そうだね。
そっか。猫娘チャンスだったのにな。
まあ、それはそうと話を戻して、とりあえず。 チマシーンね。
プチマシーン。
うん、プチマシーンズですよ。まあ。
で、その前にまずこのマオちゃんが可愛いっていうのはちょっと。
あ、これね、私唯一持ってる武装神器なんですよ。
あ、持ってる
ね、うん。私ね、これ買ったんですよ、武装神器。うん。武装神器シリーズが結構初期の頃かな、これ。はい、
そうだね。
うん。で、これなんか可愛らしいなと思って買ったんですよね。うん、
はいはいはい。
本当に近接特化型なんで、その、両手にクロウがついてたりしてかっこよくて、うん、あ、これいいなと思って買ったんですけど、うん、お尻の奥になると思いますけど。
まあ、この子可愛いですね。僕もちょっとなんか、ちょっと欲しい。
キットにはプティマシーンズはついてるの？
ついてなかったかな、当時のやつは。
あ、そうなんだ。
うん。新しく出たやつにはもしかしたら付属でついてたかもしれないですけど、最初のはついてなかったですね。
なんかせっかくだからね、一緒になんか並べたりして飾りたいよね。
う
ん
う
ん、
そう
また可愛いんですよね、プチマシンってね。
そう、うん、ドッグデイズで、やられた兵隊たちみたいな、可愛らしい、デフォルメされた、なんか、猫犬たちみたいな感じのね、うん。それが本当にこう、顔だけになんかこう、武装がちょっとパーツがついてるっていうか、うん、そんな感じですよね。
うん。そうそうだ、すげえメカニズムだぞ、これ。新規自体がこのサイズなのに、それからさらにちっちゃい猫の形だからね。
うん。そうですね。
空飛んだりするんだよ、しかも。
確かに。確かに。
すごい。
ミノフスキークロスですね。
ミノフスキー万能粒子だな。
そうですね。きっとアスランの技術が使われてるんです。
かわいいな、アスラン。
なんかでもこういうこう、なんだろう、支援型ユニット、
うん、
こういうこう、しかも集団でみたいのっていうのも結構いますよね、サポートロボット系だとね。
うん。
うん、その辺もこう結構いいというか面白いかもしれない。
うん、
だからこれはさっきのね、レースの話じゃないですけど、レースになったらその四輪みたいな、車輪みたいなのを装備させればそれになるし、
うん、
銃も出せればそういう、射撃支援型になったりとか、
うん、
用途に合わせてこう付け替えるっていう、そういうことができるのは、ね、うん、面白い感じですけど
ね。なんかこう、うまく話をそこから広げていって、今僕がやってるソーシャルのゲームの話にしたいんだけども、なんか話長くなりそうだしな。
あ、でも今日余ってるからいいっすよ。
大丈夫？
うん。ね、そう、僕、ここから繋いようかと思ってたんですけど、うん、そうそう。いや、その、武装神器とか、インフィニットストラトス的な、やっぱりこう、女の子がロボットって多いですよね、に持っていこうかなと思って。
そうそう。今僕、つい先日、
それに、それに行きますか。わかりました。ちょっとじゃあ、一旦編集点作りましょう。
はい。
で、まあ、こういう武装神器、まあ、ちょっと最近もうさ、アニメ終わっちゃいましたけど、うん、やっぱこういう女の子がロボット的なとか、うん、ロボット的ユニットをつけるとかって、まあ、その前から結構話してますけど、うん、やっぱ多いですよね。
そうだね。未だにね。富に多くなってきてますね。
うん。
で、なんか、噂に聞いたところによると、ヤスさん、そんな感じのソーシャル、スマホ買ったのをいいことにやってますよね。
僕ね、先日ようやくガラケーからスマホにしたんだけど、うん、スマホに変えてからもうソシャゲーしかしてないんですよ。
もう専用機ですね。
いけないパターンですよ、それは。
もうね、5、6作品同時進行今してるんですけど、
ソーシャルも。もうダメだ、もう。
最初のうちそうなるんですよね、でもね。
何がいいって、ちょうどいいんだよね。その課金をしないで遊ぶ、と、
わかるわかる。
一作品はあんま長くできないから、ちょうどこの5、6作品ぐらいをローテーションするのがちょうどいいんですよ、ソーシャルっていうのは。その中で、そのロボット女子、まあ、ロボット娘ですよ。女の子とロボットを掛け合わせたような感じの、世界観のゲームがあって、先生次はバトルの時間ですっていうんだけど、
うん、
まあその、ロボット少女たちが通っている学校に先生として就任していくっていう話なんですよ。
うん、
で、まあそれでその生徒たちとコミュニケーションを取りつつ、空き時間にバトルっていう、その よその学校の、同じようなロボット少女たちとバトルしていくっていう感じの世界観で、で、やっぱりその女の子、生身である顔はやっぱ女の子なんですよね。普通に可愛らしいキャラクターなんですけど、で、まあ、手がロボットになっていたりとか、足がロボットになっていたりとか、体のどっかしかが、まあ、ロボット化されている女の子たちの世界なんですよ。で、今それをすごいやっているんですけどね。なんかいいですね、やっぱね。
ざっくりした。そう。
なんていうか、この、可愛らしいものとメカが同時に楽しめるんですよ。で、決してメカ要素も手抜いて雑な作りにはしてなくて、ちゃんと上手い人がメカデザインしてるからかっこいいの。 で、僕の今のお気に入りのそのロボット少女はね、サファイアちゃんっていう。
言われてもわかんねえ。
あのね、何武器何武器
武器がね、あの、ビームアロー、弓なんですよ。ビームアローで、で、下半身がね、うん、馬の形をしたロボットなの。
ケンタウロスなんですか？
そうそうそう、ジンバ兵みたいな感じで、で、上半身は女の子になってんだけど、そのキャラがすごい可愛くて、で、その馬っていうのもなんかいいじゃないですか。
はい。
なんかいろんな要素が盛り込まれてるでしょ？その、女の子とロボットと、あとモンスター少女っていう要素も入ってるから。
そうですね。
俺はこれが全部好きなので、その三つも同時に楽しめているわけですよ。その、サファイアちゃんに関しては。
そう。牝馬ですね。
そうです。なんで、そのなんか絵柄が、なんつうんですかね、絵柄がなんか、大丈夫なはずなのになんかエロく感じるんですよ。
そういう目で見てるからでしょうよ。
あの、下半身が馬なんですよ。で、そのね、サファイアちゃんのカードは、お尻をこっちに向けてるんです。
はいはいはい。
で、下半身馬だし、ロボットだから何にも、やましいことはないはずなのになんか、いやらしい感じ。
あ、これか。はいはいはい。はい。
そのなんかプリントしたお尻が可愛くないですか、なんか。
本当だ。わかるわかる。いや、その言いたいことはわかります。
なんですかね、この感じは。
青髪、ショートカット、ここじゃないですか。
そうです、そうです。
しかも。
割とね、人気ありそうな感じの
デザインですよね。そうですね。はいはいはい。
うん、これを今やってましてね。
無課金なんですか、ヤスさん。
今もう全然課金してないです、無課金ですね。
いつ頃まで耐えられそうですか？
いや、
頑張れそうですか？
今んところ全然、やっぱローテーションでいろいろやってるから、
はいはい。
全然無課金で、僕がお金を費やしてるのはモバマスぐらいですね。
うん、あかんやん。これでもこの女の子のカードをパワーアップするとまた絵柄変わったりするんですか？
そうそう。やっぱそのモバマスみたいに、やっぱもうカード系のソーシャルは全部そうなんですけど。
うん。
まあそうですよね。
うん。同じ種類のを掛け合わせると絵柄が変わってパワーアップ。
はいはいはい。
で、さらになんか何枚も何枚も同じのを掛け合わせていけるんですけど。
うん。
それで、なんか、感情っていうパラメーターがあって。で、最初はやっぱロボットだから、そのなんか、そっけなかったり、ツンケンしてたりするんですけど、その感情っていうパラメーターを、その先生としてコミュニケーション取っていく間に、感情のパラメーターが上がっていって、まあ。
まあ、モバマスで言う新アイドですね。
ですです。
う
ん、簡単に言うと、まあ、出れてくるみたいな感じでですね。はいはいはい、そうそう、ホームルームの間にいろいろ話しかけてきてくれたりとかするようになっていくんですよ。そんな感じでね、まあ、モバマスと同じような感じで、ユニットを組んでですね、
はいはいはい、
敵との戦いに赴いていくんですよ。
ああ、これ結構ありますね。いろんな、どう見てもデンドロビウムみたいなやつとかいますね。
そうそう。で、その敵との戦いとかあるんですけど、ボス戦とかなると、
うん、
おなじみの、ね、美少女ロボットがコアになってる超でかいユニットみたいなのが出てきたりするんです。
はいはい。
超体力多くて攻撃すげえみたいなボス敵が出てきて、それを、
はいはい、
他のソーシャル、そして他の人の力を借りたりして一緒に戦うみたいな、シチュエーションがあったりとか、
うん、
そんな感じで、まあカードを増やしていく感じですかね。
へ、
あ、これアンドロイド版ないんですね。
ああ、そうなんだ。
iPhone 版しかないんですか？
うん、iOS しかないですね、これ。
ええー、珍しい。
まあ、今後できていくでしょうけどね。
でしょうね。まあ、
うん。あ、このなんかお祭り少女みたいな子いいな。
そうそう、お祭り少女、ハッピーみたいな剣だけどロボットなんだよね、その。
そうそうそう。
装甲が、ハッピーが装甲になってるってのも面白いよね。
うん、面白い。
で、うちはもう武器になってる、
ね。そうですね、この子の武器、フルクロスみたい。
そうそう。
かっこいい。
クロスボーン、フルクロスみたい。
そう、だからそのデザイナーさんによって、その いかに可愛い女の子要素とロボット要素を混ぜるかみたいなところで工夫してる人がいて、うん、お菓子作りが好きなパティシエ的な女の子がいたりするんですけど、その帽子のふわっとしたやつがメカになってたりとかするんですよ。そう、なんかその感じ、可愛い要素にかっこいいを加える、感じ。それなんかやっぱ日本ならではの文化ですよね。
まあそうですね、はいはいはい。あ、なんかそうですね、あの武装神器とかインフィニットストラトス的な感じのが好きな方はこれはとてもハマれそうですね。
そうそうそうそう。なので
なんかロケットに入って
る、ね、なんかいますけど、
その子なんなんですかね。ロケットの中に入っちゃってる女の子なんですけど、
うんうんうん、 着ぐるみ着てるみたいな感じになっちゃってますけど。
そうですね。
いろいろいますね。
うん、バリエーション豊かですよ。
全部ロボットなんですね、うん、この人たちはね。
そうそう、だから僕はなんかむしろそのね、馬の下半身じゃないですけど、もう特徴的なパーツがついてる方が嬉しいので、あんまり人間っぽくするよりはむしろなんか手がごっついクローンになってたりとかすると、ワクテカする感じですかね。
あれだ、うちらの、もう、なかったことにしようとしてる、超高企業イージスもですよ。こっち方面で行けませんか？
あ、そうか。そういうことか。
女の子と掛け合わせていく？
そういうことにしましょうよ。う
ん
う
ん、そうだ。変形するためにだから女の子のバリエーションを変えていけば、それだけいろんなところに訴求できるぞ。
だイージスをこう、ナビゲートしてくれる、ファティマ的なやつがいる。
ああ、もう絶対必要だよ、それは。
そんな設定ねえ。
もう、イージスももう、これにしましょうよ、もう。
そうだ、そうだ、そうだ。
イージスも、エリアルみたいに女の子型にする？じゃあ。
いいですね。うん。エリアルいいですね。それで行きましょう。
戦うハイレグ兵器ことエリアルに。
そうそう。で、シールドが持たないって言って、こう、やられるとだんだん服が剥げていく。
剥げていく。そういうシューティング最近出た。そういう感じにしよう。
うん、そういう感じに行きましょう。
そういう感じだとほら、同人ゲーム界でも売れそうな気がしてきた。
あ、いけますね。
いけますね、いけますね。
東方に続けて
か。東方に続く。イージスシリーズ。
そう、なくもないからね、そういうシューティングってね。
うん。あ、ね、なんだっけ、ちょっと前に iOS 版出ましたけど、解放少女とかもね。
あ、そう
ですね。あ、そうですね。
そうですよね。
うん。
全然ロボットじゃないですけど、解放少女は今度シミュレーションになって、コンシューマー版が出ますね。解放少女シンっていうね。はい。出ます、出ます。5PB かな作るの。しかも。
なんか昔からこのね、まあ、アーマード少女みたいなのが昔から本当ありますけど、うん、だんだんこう、洗練されてきてるというか。
そうですね。
ね。
まあね、マシンロボの、マシンロボのレイナストールとかさ、
はいはいはいはい、
大好きな人すげえ多かったけど、俺の友達が、財布の中にレイナストールの写真を常に入れててさ、プロマイドを入れててさ、断るごとにそれを見せてくれるんだけど。
見せてくれるんだ。
でもまあ、それ、わかりますよ。そんぐらい人気あったもん、当時。
そうね、可愛らしいですもんね。うん、
ね、
うん。
やっぱ女の子とそのメカ要素っていうのは、なんか、合うっていうか、いいのかもしれないですね。なんかそのギャップが逆にいいんじゃないかと思うんですよ。
そうですね。
うん。
メカメカしさの中にもちょっと可愛らしさ、エロさを兼ね備えるみたいな感じで。
うん。
いいんでしょうね。だからほら、ファンタシースターのほら、レイキャシールとか、そうじゃないですか。
そう、うん。あれがあんな人気になるとは思いませんでしたよ。
ね、プラモデルまでで
しょ。バリエーションいっぱい出てるもんね。
ね、
うん。
まあ、フェイエンとかもだから言っちゃえばそういうことですよね。
どんどん、どんどんひどくなってるよ。
そう。初期はもうちょっとロボットっぽかったんだけど。
気がついたら初音ミクの顔になってましたから
ね。そうでしたからね。
合うね。女の子とメカ。
合いますよ。です
ね。はい。
うん。
まあ、そんな感じで話が脱線しまくって。
すいません。
はいはい。
まあ、時間稼ぎということなんですけどね。
今回ね、今回その、かぶりが多かったのと、お便りが意外と少なかったっていうですね。
うん、
はい。久しぶりに少ない。
余計なお話ができるって感じ。
そうですね。
はい。ということで、天音さんから、武装新規バトルマスターズより、プチマシーンズを挙げさせていただきました。
だいぶ脱線したね。
まあでも、女の子ロボットものの中では武装神器というのはやっぱりね、こう、ちゃんと位置を確立した作品としてある
ので、ね。ね、そう、立体物があるっていうのはまたちょっと大きいです。
強いですよね、やっぱね、
その辺。そうですね。
うん。まあまず立体物ありきで始まった企画なんでしょうかね。うんうん、続きまして、あ、もう次が最後か。
はい。
A 面最後。
こんだけ話してもやっと最後。
やっと最後。
まだ時間があるよ。
はい、最後のお便りは、オーラロードが開かないさんからです。
ありがとうございます。
これすげえな。今回のラストこれなんだ。どうも、すっかり常連参加の懲りない二児の父親、オーラロードが開かないです。今回のテーマ、マスコット&サポートロボですが、全くいいネタが思いつかず、締め切りも過ぎてしまったので完全に諦めるつもりでした。でも、見つけてしまいました。これぞまさにサポートロボっていう期待を。いや、ほんとそうですね。ほんとサポート。
間違ってないですね、うん。
サポートって言葉が本当に当てはまりますよ。今回のテーマにふさわしいロボ。それは、老人 Z の最新型介護ロボット、 Z0015 です。この作品がロボットものなのかという問題にはあえて触れずに老人をサポートするロボというただ一点の真実と、この作品が好きだという個人的な思い入れだけで今回、激推ししてみました。老人介護問題とメカアクションという一見くっつきそうにもないテーマを、多少力技感がありながらもちゃんと一つのエンターテインメント作品としてまとめているのはすごいですよね。じいちゃんハッカーとか、厚生省の役人とか、キャラクターもいい味出してますし、今見ていても普通に面白いです。かっこ、Z0015 機の原動力は今だといろいろと問題になりそうですが、ちなみにこの作品に登場する猫の名前、うちの娘と同じ名前なんですよ。そうですか。最後にどうでもいい親バカ情報をぶち込んで華麗に去っていく、オーラロードが開かないでした。
あのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、嬉しいのかな、はい、猫と同じ名前だったっていうのは。
いや、でもほら、作品に、好きな作品出てるっていうのは嬉しいんじゃないですか。
そうだけど、猫の名前だけど、いいのかな。
確かにね。
猫の名前、小春ですけどね。
ああ、そうなんですか。
小春ちゃん。
はい、これは私は大好きな作品で、DVD も持って。
ああ、そうなんだ。老人Z、うん、
何回も見てます、これは。
公開結構難航、制作が難航してませんでしたっけ、老人 Z って。
そうですね、なんか新しい劇場用のアニメが公開されるよって言ってから、うん、そのテストショット的なものとか設定画みたいなのは結構早めに出されて、うん、で、それから意外に音沙汰がなく、うん、やっとできました的な感じで、結構その発表から公開までに期間があったような気はしますね。覚えてますね、なんかね。
そうですよね。で、うん、確か、その映画で公開された時もなんか、細かいところに結構アラがあって直せなかったんだよね。
そうですね。
それをビデオ化とか DVD 化で修正してやっと発売みたいな感じです、ね。
うんうん、はいはいはい。そうなんですよね。まあでもこれはね、まあ大友克洋と、はいはい、江口久志が
本編
なんでね。で、これね、まあ、何がすごいって、まあ、ちょっとまあ、物語っていうか、その、老人 Z の作品をちょっとま、いろいろかいつまんで紹介しますけど、うん、その、制作スタッフが鬼のようなメンツなんですよ、これ。
ですね。
まあ、監督に至っては大友克洋ですよ。うんうん、で、まあ、キャラクターデザインは江口久志と。はい、で、まあ、美術設定とかは、ま、ね、ちょっと前にお亡くなりになったの、コンサトシさんとか、うん。で、レイアウトの原画マンたちがね、恐ろしいんですよ。これ、ウィキ見ていただくとわかるんですけども、うん、もう、今もう一線で活躍してるような方ばっかりがですよ。すね、入っていてね、たまげますよ、今見ると。
神山監督が、ほっていう、ほですもんね。そうそう、うん、美術監督、補佐ですもんね。
補佐なんですよ。いや、これはね、本当に素晴らしい作品だと思いますよ、これ。
これ、いつですか、出たの？
1991年ですね。
ですね。すごい時代を先取りしたテーマですよね。
僕ね、これ、見てないんですけど、うん、これお便りいただいて、ウィキ見て、うん、あ、なんか広角でこういう話あったじゃんと思ってたんですよ。
うんうんうん、老人問題的なやつ、
ね。そうそう、老人問題的なとか、全自動資本主義とか、ああいう系の、こう、うん、はいはい、やつとか。で、スタッフを見て、お、広角メンバーいるやん、みたいな、う
ん。いるんですよね、
うん。で、これを今やろうとしてるっていうのもありますよね。
うん、
そう。まあ、それをこうね、コミカルタッチに、うん、本当にもう面白いコメディに仕上げてるっていう、中にもそういうテーマがありので。
うん。
うん、
声優陣も豪華ですよね。
ね、横山千佐さんにね。
うん。あと、辻谷浩二さんもいらっしゃいますしね。
そう。
うん。
青野さんもいらっしゃるじゃないですか。
いますね。
すごい。あ、うん、島田美さんまで。高木渡さん。わあ、すごいメンバーが。
まあ、物語はね、もう ぜひこれ見ていただきたいと思います、これ。
うん。
で、まあ、それに出てくる、その、介護ロボットっていうか、まあ、見た目は本当に介護ベッドなんですね。
そうですね。
そのメカメカしい最新技術を詰め込んだ介護ロボット、介護ベッドみたいな感じで。
うん、
で、まあ、さっきお便りにもありましたけど、原動力が原子力で動いてるっていうね。うん。本当に大丈夫なんですかって。作中でも言われてましたけど、それは万全ですとか言ってましたけど、うん、漏れたらアラームが鳴ってちゃんとお知らせが入ります。
ガイガーカウンター。
そうそう。で、このね、ベッド結構すごいんですよね、その、うん、機能がね、全自動、飯食わせ装置みたいなのもついてたりして、
うんうんうん、
なんか老人の顎にこうなんだ、ラグビーのヘルメットみたいなやつをガチョッとはめて、
うん、
なんか横からアームが出てきて、おかゆをベローって口の中にこうガバーガバーって、うん、勝手にこう、機械で口をもぐもぐさせてくれたりとか、はいはいはい、あと、排泄処理の時はこう、おむつをバッて脱がして、そこにガポッてなんか、カバーみたいなのをはめて、 そこから吸い取るんですよね。ジョーンとか。で、あと、お風呂装置もついてたりとかして、うん、歯磨きとかね。で、あと、その、寝たきりのご老人にも、その、娯楽を与えなければいけませんとか言って、こう、寝てるとこの上に、こう、レールみたいなのがビヨーンって出てきて、
うん、
モニターが3つぐらいババババって出てきてね。なんかそこで、遠隔にいるご老人のお友達と一緒に囲碁ができますとかね。
うん、
株式取引がそれでできますとかね。なんかね、すごい時代先取りしてるんですよね。なんかね、機能とかも。
そうですね。実際これは、あの、この先も問題として、あの、避けて通れない部分で、うん、ね、それこそ老人が多くなって、老老介護みたいな感じになっていくじゃないですか。はいはいはいはい、だから、介護する側の負担も大きくなっていくので、うん、こういうのは絶対必要になっていくと思うんですよね。
う
ん、
そうですね、
うん。そう。で、なんか、実際その、国際福祉危機博覧会みたいなのがあって、そこであの、うん、パナソニックが、そういう電動ケアベッドみたいなのを発表してるんですよね。で、それがその、介護用のベッドで、そのベッドから車椅子に変形したりとかする、一体型のベッドなんですけど。
あ、これも変形しますけどね、老人でって。
そうそう。だからまんまその感じなんですよ、多分。で、その、変形したり、そういう機能を持ちつつ、まあその、なんその、介護者の負担を軽減する、いろいろな装置が周りについていたりとか。
はいはい。
あと、あの、自動で頭を洗ってくれる、アームがついてたりとか、してるらしい
です、ね。あ、まさにもう、これですよね。
そうそうそう。
Z-01 号機ですね。
本当そういう時代になってきてるんだなって思いましたね。
最後の方ではね、もう見る影もない感じでしたけどね、これはね。
うん。
ベッドの影も形もなかったっていうね。いろんなものを取り込んじゃって、もうはちゃめちゃでしたけどね。
大友監督ああいうの好きですよね。
あ、もう大好きですよ、あの人ね。ね、こういうのね。
うん。いい絵だなぁと思いながら見ますけど。はい、
そう、まあ、難しいテーマだよね。うん、その機械につながれてチューブだらけになったのが果たして、うん、介護としていいのかみたいなね、
うん、
話も
出たんだろうからね。ね、そうですね。
これでも、そういう時代にまあ、こういうのもそうだし、2001年宇宙の旅もそうですけど、うん、僕らこういうのを見てきたわけじゃないですか、
うん。
で、見てきた人が今そういうのを作ってるわけじゃないですか。うん、知ってるのにそっちに行っちゃうってことは、なんかその、分かっていても、やっぱりそれが効率的なんですかね、やっぱりね。
ねえ、流れていっちゃうんですかね、やっぱりね。
うん、
だからこういう作品でそういう失敗したところを、こう、踏まないように、避けて避けて、うちらはもうちょっと違うアプローチでこういうのを作るみたいなのも考えてる人いるかもしれない、
うん、そうですね、多分ね、うん。そういうの考えてるんでしょうけどね。
まあそのパナソニックのやつ作った人が、ロジンジェット見たかどうかは知りませんけども
。うんそうですね。まあ、発表された人たちの中には頭に浮かぶってことは結構ツッコミとか入りそうですけどね、社内でもね。これは Z001 号機っていう型番なのかみたいな。はみたいな。
これハッキングされないよね。大丈夫だよ。これハッキングされないよねって。
はぁ、あ、見てないからさ、その作った人は。はい、そんな心配とかないですけど。これ他のもの取り込んだりしないよねみたいな。
厚生省絡んでないよねとか、そういう話になってくると
思う。いや、厚生省に一応話は通すんですけど、それはまずい。怖い怖い。いや、でもだからこういう風に10年、いや、20年前か、
うん。
とか、そういう時期にもう予見できてた未来っていうのにどんどん近づいてるっていうか、
う
ん、逆にそれを裏切れてないっていうことですよね。
うん、
でもね、
うん。なんかそれが SF アニメとして作られてたのがすごいですよね。うん、今そういう時代になっちゃったってことですもんね。
そうですね。
うん、当たらずとも遠からずみたいな感じでね。
うん。うん
まあもともとね、ロボット自体のその、コンセプトというのが、まあ人間のサポートみたいな感じだから、
はいはい
はい、まさにね、この Z001 号機なんかはそんな感じのね、テーマにぴったりなんじゃないかな。
はい、もうね、こういうテーマをしたくて今回のお題を設けた。
本当に本当に
ああ、マスコットとかね、サポートロボもその人間の役に立つっていうロボットの持つね、うん、その根源的な意味合いをですね、今回考え直してみようじゃないかということで。
俺これ来ると思わなかった。
俺も思わなかったですよ。
うん。
うん。はい、ということで、じゃあそろそろお時間ですかね。
はい。
うん、じゃあエンディングに突入します。はい、というわけでエンディングです。25回、 次の、燃えろワンシーンですか。奇数回は燃えろワンシーンなので、はいはいはい、そちらの、これから募集するお題の方を発表したいと思います。次回第25回、募集するお題、燃えろワンシーンのお題はですね、燃える合体変形メカニズムです。はい。
なんか、似たようなことを、他の回でもやりませんでしたか？
だいぶ昔に変形するロボットといえば、みたいな体で、赤といえばシャアのコーナーでいろいろ募集したんですけど、今回はそのギミックとか、変形プロセス合体シークエンスみたいなそのシーンとして切り取っていただきたいかな。要はその変形ロボそのものじゃなくて、この変形のこの部分が好きなんですとか、このシーンが燃えるんですみたいなのを、はい、送っていただきたい。
発信シーケンスの時の、はい、ドラグナーが好きなんじゃなくて、ドラグナーのオープニングのあのスイッチをカチカチカチってやるのが好きなんです、そうそうそうみたいなとこです。
あの、剣若葉の、動向があっちこっち動くところがすごい好きとか、コンソールをググって押し込む、曲に合わせて、ダダダンって押す感じが好きとか、そんな感じで。
前、左、前ね。
そうそうそう。そんな感じでそうですね。例えば、僕だったら、まあ、合体シーンで一番そのロボット作品としてコンバトラー V の1号機と2号機が合体するときの内部メカニズムのギザギザが噛み合うシーンなんですよ。そのメカの内部がそのオレンジ色の警戒色のランプがついているその内部メカニズムのそのメカとメカが噛み合う、あのギザギザ同士が噛み合うことでがっちり組み合わさっていて外れなくなっているんだなっていう演出をそこで描かれていて、それが、メカが合体するってこういうことなんだっていうリアリティを感じたんですよね。そんな感じで、皆さんが好きな、変形、合体、まあメカニズム、そのロボットが形を変える、そのギミックですね。そういうのを、これが、この部分が好きなんだよっていうのを送っていただきたいと思いますね。
ああ、もういくつか思い浮かぶな。
うん。これの変形プロセスに感心しちゃってるみたいなのでもいいですよ。
はいはい。
これがこんな形になるなんてすごくないですかみたいなのでもいいです。
うん。
うん、もうなんかね、ポロポロ。思い浮かびますよね。
そうですね。
うん。でもなんかその、連結合体とかはちょっといい要素だよね。
うん、
電車でもちょっとワクテカするんだもん。
ガチャンっていう。
そうそうそうそう。メカ同士が噛み合うそのガチャンっていう感じとかやっぱ好きだからさ。
うん、
そう、そんな感じでロボット作品のですね、燃える、変形合体メカニズムは、皆さんが、思い浮かぶ、ものを送っていただきたいと思います。
はい、質問です。はい、質問です。はい、バイカンフーは合体に含めていいんですか？
そうですね。今回いろいろどこまで入れていいかなと思ったんですけど、シルエットが大きく変わるものだったら全部入れちゃっていいです。
あ、うん、そうなんだ。
なので、重装甲をパージするのとかも入れちゃっていいですよ。その変形ということで。ロボットが大きく形を変えるシーン、このシーン好きなんだよとかいうのを送っていただきたい。
でもいいってことですね。
はい。
結構なんかね、いろいろ、いろんな作品でそういうのありますからね、うん、ぜひ送っていただきたいです、
ね。そうですね。はい、じゃあ宛先の方お願いします。
はい、メールアドレス、mail.robotok@gmail.com、mail.robotlk@gmail.com、もしくはツイッターアカウント、robotok_twit、robotak_twit の方までリプライとか DM とかいただければと思います。もちろん、そのブログへのコメントでも大丈夫です。お便り期限は、6月1日、1日までとさせていただきます。
うん、はい、ではロボットーク第24回 A 面、この辺でお別れです。お相手はヤスと
ワナと
安山でした。
はい、それでは次回 B 面の方をお楽しみに。さようなら。
さようなら。